それでは本日の説教、正義が剣に対して新井先生より御言葉の取り次ぎをいただきます。
名古屋市長の河村隆さんが表敬訪問に訪れたメダリストのメダルをかじって大問題になりました。まあ、本人としてはちょっと調子に乗って受けを狙ったつもりだったのかもしれませんが、まあ、非常識だの配慮が足りないだの、まあ、はたまた新型コロナ禍のこのご時世にそんなことをするのはありえないだのと、まあ、おそらく想像をはるかに超える大バッシングを受けてしまいました。ついには選手が所属するトヨタ自動車からもう抗議文が届くなど、こう大変なことになってしまいました。まあ、選挙が近ければ政治家生命に赤信号が灯るのではないかと思うほどの大惨事になりました。発展しました。もともと国会議員でしたね、彼は。その頃から少々乱暴な豪快さといいますか、そういうのを売りにしてたような政治家でございますから、まあ、こういった失礼かもしれませんが、彼にあまり品格のようなものを求めるのはナンセンスなのかもしれません。まあ、この度の影響行動、今後も影響を残しそうな、そのような勢いです。ただ逆に連日この話題を取り上げるマスコミを見ながら、こうだんだん嫌気もさしてまいります。先週は後半くらいから下火になりましたけれども、それまでは特にこう話題もなかったためなんでしょうか、毎回同じような感想しか出てこないのに連日これを取り上げて、世間の声だの、あるいはタレントの見解だのというのを紹介しながら攻撃の手を緩めることがなかったというか、どんどんエスカレートしていく、まあ、ここまで来ると集団リンチのようにしか見えなくなってまいります。彼を擁護するつもりではないんですが、まあ、そこまで叩きまくる意図は何だったんだろう。ストレス発散かなと、そんなような思いで首をかしげてまいります。もしこれが自分だったらどうしよう、あるいは自分に近い人だったらどうだろうか、そんなことを想像すると背筋が凍るような、そんな思いがいたします。行動が不適切だった、発言がちょっとおかしかった、そういう日があって非難されるような原因を作ってしまったとしても、連日ここまでバッシングされ続けたら、やっぱり心に大きな大きな傷を受けてしまうに違いありません。まあ、バッシングする方はそれが目的になっていたのかもしれない。つまり本人がそういう心に深い傷を受けて叩きのめされる、そんな様子を見ることで納得しようとでも言うんでしょうか。まあ、メダルをかじられたメダリストが受けたショックはとても大きいはずだと、だからそれ以上のダメージを与えてやれというような、そんな謎の正義感が働いていたのかもしれない、そんなことも考えるわけです。まあ、正確には私自身もアホなことをしたなというふうに彼の行動を非難するような目で見ておりましたし、家の中ではそんなことも言っておりましたから、まあ、ここではいかにも冷静に客観的な視点で話をしているようでいて、実は私もバッシングをする側の対象側におりました。ただもはやこう途中でちょっと嫌になって冷めていったというだけのことであります。でこういうこの謎のと言ったらおかしいでしょうかね、謎の正義感というようなもの、どうしてこう湧き起こってくるんでしょうか。私たちはとかく自分の正義というものに基づいて行動したり発言をしたりします。これが正しいと思う基準は人それぞれで、多くの場合善悪の判断は、まあ、大勢と一致をするものですけれども、場合によっては少数派にもなり得ます。自分が少数派の方になるということもあり得る。でもそういうことは関係がない。つまり、多数派マジョリティであろうが、マイノリティ少数派であろうが、とにかく まあ、自分が思うことがこれが正しいんだ、それが正義なんだという認識のもとに自分の行動を正当化していく、自分の発言を正当化していきたくなる、そういう性質を私たちは持っているかと思うんです。でそのこと自体はまあ人それぞれですから、それがどうこうということであまり大きな問題にはならないんですが、その価値観が他者に押し付けられて隣人が巻き込まれていくとき、ここに大きな問題が発生してまいります。2年前に公開されましたジョーカーという映画がありました。近未来の仮想都市での物語という設定です。冴えない人生を送っていたと思われる主人公の若者がある日サンドイッチマンの仕事、広告を全体の前後にこうつけてぶら下げて街角に立つ、プラカードを持って立つようなああいう仕事ですね。確かあのサンドイッチマンのような仕事をして街角に立っていた、その帰りに地下鉄でエリートサラリーマン3人組に絡まれてからかわれます。罵られて殴り倒されたその主人公は思わず銃を取ってその3人を撃ち殺してしまいました。エリートサラリーマンのおごりによる些細なからかいのつもりだったんでしょう。どこでもありそうなそんな出来事だったのかもしれませんが、これが結果的には大事件になってしまいました。犯人が、この若者がピエロの格好をしていた、まあ、その仕事の帰りですからそのピエロの格好をしていたという目撃証言から殺人ピエロとしてマスコミは大々的にこれを取り上げ報道いたしました。その報道を見ていた犯人と同じアパートに住んでいた隣人がこう言うんです。殺人ピエロ、何を言ってるの、彼はヒーローじゃない、間抜けが3人死んで残る間抜けがあと100万人いるだけ。これを聞いてゾッとすると同時にドキッともしました。なぜならこの殺人犯を正当化する視点というのが少なからずあるんだということを一瞬で悟らされたからです。より正確に言うなら、まあ、この場合はそういう考えを持つ人もいるということ、でそれは多少いるというレベルではなくて、例えばこの映画のケースならばギリギリの生活を余儀なくされていたそういう主人公と同じ立場の人たちというのが結構たくさんいて、裕福ではなくて普通に生活している人々にさえ敵意のような隔てを持っていくというようなこと、そしてその不満は何かをきっかけに、まあ、こういう仕方で破裂していく、そういう可能性を秘めているということが、まあ、ここに表現されて、おりました。事実この後この犯人を支持するそういう人たちによる大きなデモにまで発展をしていくんです。で人が心に思うということは言うまでもありませんが、千差万別、正義感もそれぞれです。河村市長のメダル噛みつき事件も多くの人がこの行動を非難したその陰で口には出しにくいような風潮になっていきましたけれども、そのぐらいのことで目くじら立ててもいいじゃないかと考えるそういう人たちだっていたはずです。ただそれは表に出されなければわからない、気づかれない、みんながそうは思っていないという、それだけのことです。今日8月15日は太平洋戦争で日本が敗北を認めた日です。今年で76年になりますが、その時の苦しみや悲しみを忘れないで焦土と化したこの国を復興させてきた方々、その多くは戦争の愚かさ、悲惨さ、そういうものを後世にしっかりと語り継いで、私たちが宝とする平和憲法をしっかりと守り通してきました。自衛隊は必要だ、そういうふうに考える人たちでさえ、そういう政治家たちでさえ平和憲法がどれほど大きな宝であるかということは分かっていたのではないかと、そんなふうに思うんです。なぜなら9条の改憲というのには否定的な見方をする、そ そういう方が多く、またそれをちゃんと表明してきたからです。しかしながら近年、特に前首相の時代は改憲が声高に叫ばれて、平和憲法が放棄される危機が続いております。まだまだこのことについて国民的な議論にはなっていないかったと思うんですが、憲法改正もやむなしという見方、そういう考え方は確実に増えていると感じます。改憲派の人々は朝鮮半島や中国を仮想敵国として、いざという時には積極的に国を守る必要があるんだから、憲法に縛られているわけにはいかないというふうに考える、すぐにでも戦争ができる、あるいは参加できるように憲法を改正すべきだと主張いたします。そこにももちろんその人なりの見方があり、そして正義があります。正確にはそれが正義だという考え方があります。例えば大国に蹂躙される隣国を守るという正義だったり、独裁で苦しんでいる人々を解放するんだという正義だったり、確かに自分たちの命を含む国を守るというのは必要なことにも思います。独裁に苦しんでいる人たちの叫び声に耳を傾けて、できることなら手助けをしたいとも思います。しかしそのために積極的に他者を傷つけたり破壊をしていくというようなことを正当化するような正義というのは本当に正しいのか、果たしてそれは正義なのかと立ち止まって熟考する必要はあるでしょう。そもそも国を守るとか独裁から解放するとか、その考え方すらある一面からしか見ていないよなということに気づかなければなりません。もしかしたら現状で満足している人々が大勢いるかもしれないし、国を守るとか人々を解放するという方法手段についても、何も戦争のような恐ろしい手段に頼らなければならないわけがない、他の方法もあるかもしれないということだからです。考えが甘いと言われるかもしれません。そんなのは平和ボケだと言われるかもしれません。でもそれでも大いに結構であります。自分たちがいつも正義だと信じて疑わない多様性を無視するような人々に同調するのは得策ではありませんし、そもそも平和ボケというのは平和を望んで戦争に反対する、そのことを言うのではないんです。戦争の恐ろしさや悲惨さを忘れて、再び戦火を交えても構わないんだというふうに考えるようになることこそが平和ボケなのだということを私たちは知るべきでありましょう。まあ、こうした考え方すらもある一面から見た正義だと言われるかもしれません。結局私たちは私たちの思うところで判断をするという不完全さを持っているということです。そしてその不完全さは私たち人間が持つ特性なのですから、誰もが不完全であることから免れないんです。これは決して開き直りのようなものではありません。私たちは不完全なのだという事実なんです。だからこそ神様は一人子を私たちのこの世にお送りくださったのではなかったでしょうか。人間はもともと律法を守ろうとしていたんです。これは神様から教えられたことだったんです。神様への忠誠の印にもそれはなったと思います。それを通して自らにこの神様の救いを与えてくださいと願い求めながら一生懸命努力したと思うんです。御国が備えられているということを信じて、その門を開いて招き入れてくださる神様に認めてもらおうと思っていたんじゃないでしょうか。その神様を信じてやまない信仰が、熱心な信仰がそこにあったはずです。でも人間は不完全でした。最初の人間アダムとイブが楽園の中央にある木からだけは取って食べるなと言われた、そのたった一つの約束さえ 誘惑の前では破らないではいられなかった。そのように私たちは自分を律し続けることができるわけではないと言いますか、できるはずがなかったんです。そういう弱さや欠け、すなわち不完全さを持っているということをご存知の神様が、人間を救うためにその罪をあがなう、その目的として一人子を世に下された。これがイエス様のご降誕の出来事であり、十字架の死による罪のあがないでありました。ですからそのことによってもたらされたあなた方の罪は、キリストから十字架に上げられて清めてくださったという、だからあなた方はそれを信じれば永遠の命を得るんだという、この福音を信じて受け入れることこそが私たちに残された唯一間違いようのない正義なのだと思います。この正義、私たちが獲得したこの正義は私たちのうちにだけ留めておくものではありません。秘めておくものではありません。これは夜に部屋を照らすランプのように明るく輝くように見えるところに置かれるべきものでありましょう。しかも全てを照らすように、みんなに分かるように置かれる。つまりこれを私たちは表に出し表明してこそ大きな意味を持ってまいります。その力を私たちは授けられているんです。ですから私たちは平和を作り出すものは幸いであるというイエス様の御言葉に押し出されながら、不完全である私たちが癒されて救われるのはキリストの福音によってのみであるということをしっかりとそれぞれの場で証しをしていきたいと思うんです。そしてまた自らが不完全であるということを顧みたときに、私の正義が隣人を傷つけてしまってはいないだろうかということにも改めて思いを馳せたいと思うんです。これは悔い改めるチャンスを得るためでありましょう。ただ単に自分を卑下したり、あるいは開き直ってその正義を正当化するということではなく、神様の御前にひざまずいて自らを顧みるときに、許されている罪の大きさ、その重さを知ることで、それと同じだけの、あるいはそれ以上の恵みをいただいているということに気づけて感謝をするんです。全てをご存知の神様が、個人や民族や国やそういったものに関係なく、区別な私たち一人一人の間に立って、敵意ではなく和解の花束を交換するような、そういう優しい思いで満たしてくださっておられる、まあ、それを望んでおられる、その恵みを私たちにくださっておられる、そのことを信じながら、またこれをより豊かなものとして受け入れられるように持っていきたいと思うのであります。祈ります。主なる神様、今朝も共に礼拝を捧げられました幸いを心から感謝いたします。どうぞ私たちのうちにあなたの誠の正義を満たしてくださいますように。福音によって救われた私たちのこの喜びと感謝を長いに広く証ししながら、あなたの御国が実現しますように、絶えず祈りを合わせていくことができるようにしてください。このところ続いております豪雨によって被害に遭っておられる方々、または不安の中におられる方々を、どうぞ帰り見てくださいますように、あなたの御手を差し伸べてくださいますように、どうぞこの被害を最小限にとどめていただきまして、また悲しみや苦しみの中にある兄弟姉妹たちを覚えて、互いに手を取り合うことを、その知恵と力を私たちにお与えいただきますようにと心から願います。これから始まります一週の歩みも、どうぞあなたと共にありますように、一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお参りを捧げいたします。アーメン。